ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また子育てや夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは愛媛選択理論研究会松山支部代表の武田薫さんです。武田さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは武田さんが選択理論と出会ったのはどういったきっかけだったんですか？
はい、以前ある保育園の園長先生の講演会を聞きに行ったんですけども、その時に選択理論という言葉が出て、その園長先生は選択理論に出会って自分の人生は大きく変わったって言われたんですよね。それで私は選択理論に出会ったのは初めてでしたので、家に帰って、インターネットでいろいろ調べました。
ではその選択理論について調べてみられた時にどういうところに惹かれたんですか？
はい、ここ数年なんとなく自分の中で人は変えられないって思ってやることがまあまあうまくいっているんですね。それで、変えられるのは自分だけってこう思っていたところに、それが理論として提唱されているっていうことを知り、びっくりしました。そして安心もしました。やっぱりこれでよかったんだっていうことで、で面白いなと思って学び始めました。
はい、選択理論では過去と他人は変えられないで、変えられるのは自分自身、そして、今気づくことで未来が変わるんだっていうふうに言ってますよね。
はい、
はい、でそうやって武田さんは選択理論の魅力に気づかれて、どんどん選択理論を、調べたり勉強されたりしてるわけなんですが、はい、国内外の選択理論を取り入れた学校に見学に行ってますよね。
はい、そうなんです。去年の春にはアメリカのグラスアクオリティスクール4校に行ってきました。
アメリカのグラスアクオリティスクールというのは、この選択理論の提唱者であるグラッサー博士の、グラッサー協会が認定した学校ですよね。
はい、はい、そうです。聞いているところによると、世界に20校ほど認定されている学校があると聞いています。
は
い、
実際そのアメリカ本場でご覧になっていかがでしたか？
はい、いろんな感動があったんですけど、一つは、子どもたちがすごく落ち着いてるなっていうことを感じました。以前教員だった時に感じていたのは、休み時間は子どもたちは騒ぐものだっていうふうに思っていたんですけども、なんとこの学校は休み時間もすごく静かで、子どもたちが落ち着いている。後で考えたのは、それは子どもたちの基本的欲求が満たされている、授業中にきちんと満たされているから、休み時間は騒がなくても全然いいんだっていうことは分かったんですが、それが一つ。
今言われた授業中に基本的欲求が満たされているというのは、人間関係が良くって、これが愛所属ですよね。それから力、認められていて、そして自由、自分たちで決めたり選んだりできて、それが楽しいということですよね。
そしてもう一つは、 86% が貧困層であるというある公立の小学校なんですが、この学校は2000年に選択論を導入しました。
はい、
そして選択論を取り入れる前まではずっとその州の、習熟度テストというのがずっと C ランク、3段階の ABC の C ですね、ランクだったのが、取り入れた1年目が C から B に変わり、3年目が A になり、それ以降連続 A を認定されているということを知り、
じゃあ選択理論を取り入れるまでは学業成績としては最低レベルだったところが、選択理論を取り入れることで、はい、一番上のレベルに行ってるわけですよね。
そうなんですよね。
なぜ学校のその成績まで上がるんでしょう？
そうですね、まあ、これは私が思うとこなんですけども、選択理論っていうのは人間関係を良くするための、まあ、理論なわけ で選択理論が入ったことによって先生と生徒、そして先生と保護者、保護者と子どもの人間関係がまず良くなったと思うんですね。そうなると子どもたちの自己肯定感っていうのが上がるんじゃないかなって思うんですね。
自己肯定感ってこれまでもね、はい、何度かキーワードで出てきましたが、はい、自分自身が大切にされていると感じることができて、 そして自分も自分を大切にできるっていう、そういう子どもたちが増えてきたっていうことですね、
はい、そういうことですよね、うん、そうすると自然に子どもたちの内側から勉強したいとか、そういうエネルギーが湧いてきて、その結果になったんじゃないかなというふうに思います。
そして日本で愛媛で今度はこの選択理論を広めようと思われたんですね。
はい、そうなんです。年次大会というのが、選択理論心理学会ではありまして、そこで、井上千代先生、三亀中学養護教諭の井上千代さんと出会いました。
はい、
そして私がこの選択理論を知った時に、これは学校に広めたいなって思っていたら、井上千代先生がもうすでに10年も前から学校現場に選択論を取り入れておられるということを知り、
はい、
そこで意気投合して一緒に、活動をさせていただきたいということで広める活動をしています。
はい、で今愛媛選択理論研究会の松山支部代表として武田さん勉強会なども主催されてますよね。
はい、やっています。毎月7の日、ラッキーセブンは選択理論ということで、7日、17、27日には、選択理論入門講座をやっていますし、月に1回、第2土曜日の、午後6時半からは、教育関係者向けの学習会などもやっております。
そしてそういったその、ま、勉強会などで種まきをなさって、選択理論の輪が広がってきて、この3月に、愛媛の選択理論研究会の第1回の大会が開かれるんですよね。
はい、そうなんです。
はい、
3月23日に、選択理論心理学会の会長である柿谷正樹先生をお呼びして、そして、多くの皆さんのご協力も得て、生涯学習センター県民小劇場の方で500人を集めて開催する予定です。
はい、ぜひですね、選択理論に興味のある方は3月23日土曜日お昼12時から生涯学習センターにお越しいただきたいと思いますが、
はい、はい、ぜひ、
これら詳しい情報はすべてホームページを見ればよろしいんですよね。
はい、そうですね、はい、日本選択理論心理学会西予支部のホームページに、載っておりますので、ぜひ皆さん、見て、いらしてください。
はい、今日のゲストは愛媛選択理論研究会松山支部代表の武田香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。